コリント人への手紙第1の最後の 章ですね、16章になります。主要項で私間違えました。最後の言葉と書きましたが、私は最後の挨拶というテーマにしました。パウロが、ここで、手紙を締めくくりますけれども、この最後にですね、私の愛はキリストイエスにあって、あなた方すべてのものと共にあります。このパウロのですね、この手紙を書いた動機が、書かれているわけですけれども、パウロのこのコリント人への対し、パウロのコリント人への対しての本当にキリストにある愛というのをですね、私たちは学んでいくことができます。それでは一節をご覧ください。さて、生徒たちのための献金についてはガラティアの諸教会に命じたように、あなた方にもこう命じますというのを書いてますね。この生徒たちのための献金というのはですね、すぐ後を読んでいくとですね、3節にエルサレムに届けさせましょうとありますから、これはエルサレムにある生徒たちのことです。エルサレムにある生徒たちは、多くこの経済的な困窮、経済的に本当にこう貧しくなっていたわけなんです。で、パウロはですね、この諸教会に対して、特にこの小アジアと、そしてマケドニア、アカヤ、つまりこのトルコとヨーロッパの地域ですね、の異邦人が多い教会のところで、このように拠金をしていたわけです。拠金というのは献金を集めるということですけれども、集めていたわけです。そしてこのお金をエルサレムに行くときに手渡します。そして、彼らを、この助ける、彼らをこう助けようとしていたわけなんですけれども、これはとっても大きな、この働きになっていきます。なぜかというとですね、異邦人が、この主体となっている教会と、またユダヤ人が主体となっている教会にはですね、もう本当にこう分かれてしまうほどの、この大きな、文化的な宗教的な、違いというものがあるわけなんですね。で、彼らを結ぶものというのは一体何なのかというのはですね、ここで、示されている通りにですね、困っている時に実際にその必要を満たしてあげるというところにある愛ですね。使徒ヨハネも言いました。言葉や口先だけではなくて、真実と行いによって愛そうではありませんかというふうに言っています。この愛を示すことによって、そしてこの彼らとの間にこの一致があるんだ、キリストの体なんだということを示そうとしているわけです。私たちはとかくですね、一致一致という言葉を使うときにですね、このミニストリーの仕方とか、またこの信仰の持ち方とかにですね、焦点が行きがちなんです。で、それが合わなかったら一致できない、あったら一致できるなんですね。けれども聖書にはそういうふうに書いてません。聖書はですね、イエス・キリストという方によって一致しているわけです。つまり互いに愛し合うというところにおいてですね、一致しているわけで、もちろんこのユダヤ人のですね、クリスチャンと話したりですね、異邦人のクリスチャンと話したらですね、かなり考え方が違うなというものがあったと思うんですね。けれどもこのようにパウロは、このキリストの体全体に対するこの一致っていうのを考えていたわけなんですね。こういう話、具体的な話を今パウロはし始めます。ところが、私たちは先週2回、先週と先々週ですね、2回に分けて15章を学びました。ここでのテーマは死者の復活であり、そしてパウロはですね、細かにこのキリストの復活というのはどういうものであるか、また私たちの復活の体というのはどのようなものであるかということについて説明していきました。で、最後が素晴らしいですね。ローマ人への手紙の8章と似たような感じですけれども、勝利を高らかに宣言しています。パウロはこう言いましたね。イザヤ書を引用してですね、54節ですけれども、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか、死よ、お前の棘はどこにあるのかと言ってですね、死が滅んでるんだ、 死に対してイエス様は勝利されたんだ、もはやもう死はなくなるんだと言って、このハレルヤをですね、もう100回言っても足りないほどのですね、この宣言をしているわけなんですね。そして最後に58節ですけれども、ですから私の兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄ではないことを知っているんですから、という 話につながり、そして献金の話につながっていくわけなんです。でパウロにとってですね、献金を集めるということと死者の復活っていうのが直接的に連結しているわけなんです。死者の復活、キリストの再臨という教え、私たちは何回も聞いています。そして教団とかですね、まあ、一つの教会のですね、こう信条のところにはですね、私たちはキリストの、私たちはキリストのよみがえりを信じ、キリスト の、この、 再臨を信じますというところがあります。しかし私たちの具体的な教会における生活、また個人的な生活において、キリストが再び来られる、またキリストがよみがえられ、私たちもよみがえるんだという、この教え、まあ、難しい言葉だと教理ですね。私はあまりねこういう難しい言葉使いたくないんですね。教理っていうのはなんか他のじゃ一般の人に通じるかすると通じないですよね。聖書を読むとですね、ドクトリンというふうに訳されているところが英語ではあるんですけれども、それが日本語だと教理って訳されてでも、こちらだとあれなんですよね、教えとしか訳されてないんです。あともう一つ面白いのがですね、教職者とか聖職者という言葉がありますね。ミニスターと言います。でもこちらでは奉仕者って訳されてるんですよね。だからなるべくその聖書、この新改訳の聖書に私沿ってこういつも話してるんですけれども、ちょっと脱線しましたが、この教えが直接的にパウロの具体的な、教会に対する指示につながっていたというところに、皆さん注目してください。大事なのはですね、パウロがここで言ってるのは主の技っていうところにこの入っていくわけなんです。今主の技に励みなさいという話をしましたけれども、その技の話をしていて、で後で読んでいくとですね、主の技に労している人たちをねぎらいなさいという話に移っていきます。そしてまたパウロはですね、主よ来たりませ、主よ来てくださいという話に移っていくわけなんですね。パウロにとってですね、この労していくということと、そして主が来られるということ、またよみがえる、私たちがよみがえるということはですね、もういつもいつもこう一緒になっていたんです。こういう生活を私たちがしていかなければいけないわけなんです。何も難しいことではありません。まずしっかりと神様の言葉を学んでいくということが必要であります。で学ぶだけではないんですね。それをですね、どのようなことに私たちは具体的な生活に当てはめていけばよいのかということをですね、思いを巡らして祈っていき、そして落ち着いた生活をしていくということがですね、とっても大切なんです。私たちは具体的な問題にぶち当たるとですね、それだけでなんとかテクニックを使ってですね、対処しようとしてしまいます。けれどもですね、そのテクニックっていうのはですね、その時は良いかもしれませんけれども、信仰ではないわけですよね。私たちが本当に神様との交わりを通して、イエス様を通しての神様との交わりを通して、このパウロが言ったところの主にあって無駄ではないというところにですね、固く立ってですね、報いがあるんだというところに固く立って、この具体的な生活を歩んでいかなければいけないわけですね。で、話していきます。続けてですね、献金について話していきます。私がそちらに行ってから献金を集めるようなことがないように、あなた方はおのおのいつも週の初めの日に収入に応じて手元にそれを蓄えておきなさい。私がそちらに行った時、あなた方の承認を得た人々に手紙を持たせて派遣し、あなた方の献金をエルサレムに届けさせましょう。まあ、非常に実践的な具体的なことについてパウロは指示を与えていますけれども、まず献金をそのパウロが行った時に集めることがないようにと言っています。パウロは今エペソにいるわけですけれども、これからこのコリントの方に時が来たらですね、行こうとしているわけなんです。でその時にパウロが来た時にみんなが慌ててですね、献金をかき集めるということがないようにしてくださいということなんですね。で週の初めの日、これですね、よく誤解されるんですけれども、週の初めの日っていうのは現在の土曜日の日没から始まりますね。 ですから、使徒の働きを読みますとですね、週の初めの日にパンを裂いて、そしてパウロが神の国について語っていたら、3階でしたかね、忘れましたけど、青年が眠たくなって落ちてしまったという話がありますね。この夜の方に入っていくわけですけれども、日曜日なわけですよね。そしてこの週の初めの日、日曜日のこの朝早くイエス様がよみがえられて、また同じこの週の初めの日に、生徒たちが120人でしたか忘れましたが、祈っていた時に聖霊がお下りになって、そしてその時に3000人がバプテスマを受けて弟子となっていった、つまり教会が始まったわけです。そして初代教会はこの週の初めの日に主を礼拝する習慣が生まれたわけなんですね。このことについて何曜日にこの主を礼拝すべきかということについて、意見が分かれるわけなんですけれども、パウロはしっかりとこの全ての日を主の日と考える人もいれば、ある日を特定の日だというふうに考える人もいるから、おのおのそれぞれがその確信に基づいて主を礼拝しなさいというふうに指示を与えているわけなんですね。主の始めです。そして収入に応じて手元にそれを蓄えておきなさい。これ大事です。献金ということをですね、話すっていうのはとてもこの難しい具体的なお金に関わる問題なので、話しづらい内容なんですけれども、でも聖書がですね、このようにはっきりとこの収入に献金についてパウロがこれ命じていますというふうに書いてある通りにですね、避けて通ってはいけない問題だし、またこれは神様の教えなわけですね。収入に応じてと書いてあります。つまり計画的に神様を礼拝していくということなんです。私たちは心の中に平安があるとか喜びがあるということがだけが礼拝ではないわけなんです。生活の具体的なですね、本当にこの、本当にこの所得というですね、具体的な生活の中で神様を礼拝していくわけなんです。ですから収入というものに対してもですね、私たちはいつも神様はどう見ておられるのかということを見ていかなければいけないわけです。初物を主に捧げなさいというのが聖書の最初から最後までにおける原則になっています。ですから収入が与えられているというのは、まずこれが全部主のものであるという認識に立ってですね、計画的にその、お金をですね残しておいてですね、そして全部のこの何ですか、この生活費っていうのも考えながらですね、この礼拝の準備をしていかなければいけないんですよということになります。ですから慌ててですね、そう献金しなきゃいけないってですね、献金をするのではなくてですね、いつもこのどのようにして神様に自分のこの財産をお捧げしていけばいいのかということを考えていかなければいけないわけなんですね。そしてパウロはこの承認を得た人々に手紙を持たせて献金をエルサレムに届けさせるという話をして、4節に、しかしもし私も行く方が良ければ彼らは私と一緒に行くことになるでしょうと話していますね。次にパウロはこれからの具体的な旅程について話し始めます。私はマケドニアを通って後あなた方のところへ行きます。マケドニアを通るつもりでいますからって言ってますね。2回マケドニアを通るということをパウロは確認しています。パウロは今先ほど言いましたようにエペソにいるわけです。でエペソからマケドニア、マケドニア分かりますね、マケドニア分かりますね、ちょうどギリシャがあってこのトルコがあるわけですけども、ここからこう行ってですね、海岸沿いにこう歩いていけばそこもマケドニアですけれども、マケドニアを通ってそしてアカヤの地方、つまりギリシャの方面に向かってコリントの町に行くわけなんですね。このマケドニアにはパウロが奉仕して、それによって建てられた教会があるわけです。覚えてますか、アンティオケの教会でパウロはバルナバと共に祈られて、小アジアに使わされて、そして小アジアにおけるこの宣教を終えてからまたアンティオケに戻って、その前にエルサレムに行ってますけど、そしてアンティオケに戻ったんですね。2回目にまたその教会に行ってですね、さらにパウロは小アジアにおける宣教を繰り広げよう、展開させようとしたんですけれども、とても大事な聖書の言葉があってですね、それが御霊がそれを禁じられたという言葉があります。2回も出てきます。イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。そして 夜に幻によってマケドニア人がパウロに対してマケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいというこの願いですね、叫びをパウロは聞くようになって、それからマケドニアに向かったわけです。そしてピリピ、テサロニケにを渡っていってですね、それでパウロのピリピ人への手紙とテサロニケ人への手紙っていうのがあるわけですね。そして激しい暴動があってですね、パウロは逃げるようにしてこのアテネに行き、そしてコリントに行き、コリントでとどまってですね、教会が、大きな教会が出来上がったということですね。本当に神様の御霊っていうのは本当に不思議なことをされるんですね。私たちの思いと異なることをしていくわけです。そして使徒の働きの中心テーマというのはですね、聖霊が望んだ時にあなた方は力を受けますなんですね。自分の好きなところ行くところじゃないんですね。無理やりこう引っ張られるようにしてですね、行くところに神様の技が力強く現れるわけなんですね。でこのマケドニアの教会にまず行きたいということですね。そして多分あなた方のところに滞在するでしょう。冬を越すことになるかもしれません。それはどこに行くとしてもあなた方に送っていただこうと思うからです。本当にパウロはですね、コリントの教会というものをとても重んじています。自分が建てた教会であり、そこで、互いに自分自身もですね、コリントの教会において責任を持っているということですね。こうワンマンショーになってですね、私がコリントに対して支配権を持っているんだというような関係ではないということをですね、ここから知ることができるんですね。そして私は今旅の途中にあなた方の顔を見たいと思っているのではありません。主がお許しになるならあなた方のところにしばらく滞在したいと願っています。パウロは予定を立てているんですけれども、主がお許しになるならという言葉を言っているわけです。主の御心ならということですが、これがとっても大切ですね。私たちは計画を立てますけれども、いつも主が介入されて、いつでも変更可能であるように私たちは心の準備をしておかなければいけないわけです。いや、むしろですね、主の御心を私のうちに行ってください。マリアもですね、身ごもる時にこう言いました。主の言葉が私のうちに実現しますようにですね、主の御心が、実現するようにという言葉を朝に祈りの時にですね、私たちは祈っていくわけです。だからといってそれは計画を立ててはいけないということではなくて、計画を立てるんですけれども、何かその計画とは違うことが起こった時にですね、私たちはあ、これが主の御心なんだというふうにこの方向転換をですねしていくことが可能になっていくわけなんです。そしてこの進んでいくことができるわけで、ヤコブの手紙にもそのことについて書いてあるんですね。こう書いてあります。聞きなさい、今日か明日これこれの町に行き、そこに1年いて商売をして儲けようという人たち、あなたは明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですか。あなた方はしばらくの間を現れて、それから消えていく霧に過ぎません。むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら私たちは生きていた、ごめんなさい、私たちは生きていてこのことを、またはあのことをしようですね。主の御心ならこういうことをして、ああいうことをしようという、必要があるんだということになります。そして、しかし五旬節までは、つまりペンテコステですね、ペンテコステまではエペソに滞在するつもりです。というのは働きのための広い門が私のために開かれており、反対者も大勢いるからです。ですね、エペソに滞在するつもりだって言ってるんですけれども、その理由っていうのは働きのための広い門が開かれているんだということなんです。覚えていらっしゃるでしょうか。使徒の働きの19章においてですね、パウロを通して驚くべき奇跡が行われたんです。パウロの手ぬぐいを通して病人にそれを当てると癒された悪霊も出ていったんですね。そしてパウロがそこで2年以上も教え続けたので、エペソという町は貿易中継都市でしたから、アジア中から小アジア中から人々が来てですね、それでアジア中に御言葉が広まったっていうんですね。ですから広い門が開かれているんですけども、反対者も大勢いるっていうのも広い門が開かれている印としてパウロは考えていたっていうところが面白いんですね。 それだけ主の御霊が働いておられるんだ、地域に対して影響力を持っているんだと言い換えることができるんですね。私たちもこの御霊の働きというのを、求めています。この地域に対する影響ですね、それをこの祈っていきたい、期待していきたいと思います。そしてパウロは自分だけではなく他の奉仕者であるテモテとアポロの旅程について言及していきます。テモテがそちらへ行ったらあなた方のところで心配なく過ごせるよう心を配ってください。彼も私と同じように主の御業に励んでいるからです。誰も彼を軽んじてはいけません。彼を平和のうちに送り出して私のところに来させてください。私は彼が兄弟たちと共に来るのを待ち望んでいます。このようにパウロはテモテに自分の手紙を託そうとしていますですね。この第一コリントビテの手紙をテモテに託そうとしています。テモテがコリントに行った時ですね、心配なくあるいは不安なく過ごせるように心を配ってくださいとお願いして、また彼を軽んじてはいけないと言ってるんですね。コリントの教会をもう一度思い起こしてください。これは分裂と分派がある教会でした。自分たちが賢いとうぬぼれている高慢な人たちがいる教会だったんです。テモテは若くてそしておとなしい性格の人です。ですからテモテを怖がらせたりプレッシャーをかけたりする人たちがいるでしょう。そこでパウロは察して心を配ってください、軽んじてはいけませんと言ってるんですね。で、このパウロのテモテに対する思いというのはとっても深いですね。他の手紙だと私の霊の子供、ね、の自分が父で子である。そしてピリピ人への手紙には彼も私と同じように主の御業、どこだかな、テモテのように私と同じ心になっている人はいないというふうに言っているわけなんですね。同じ心になっている、同じ思いになっているんだということを話しています。でなんで軽んじてはいけないかということなんですけれども、ここで主の御業に励んでいるからなんだということなんです。この批判をしている人たちの間で失われているのは、本当に主にあって労している人たちは一体誰なのかということを見失うんですね。主にあって労しているその働きをしている人たちを敬い、その人たちに従いなさいというのが聖書におけるこの教えなんですね。本当に労している人、例えばこのタイトルを持っている人とかですね、この何ですか、こういう牧師とか宣教師でも何でもいいんですけれども、タイトルを実際にも持っているかとかですね、何々をこういう教えを何だか何だかってですね、こう細かいことですね、重箱の隅をつつくようなことをですね、こう話し始めていくわけですけれども、実際に労している人は誰なのか、その判断基準にして、でその人に従っていくんだということがですね、こう聖書に書かれていることなんです。また後でも出てきます。次にアポロについてのですね、旅程について書いてあるんです。兄弟アポロのことですが、兄弟たちと一緒にあなた方のところへ行くように私は強く彼に勧めました。しかし彼は今そちらへ行こうとは全然思っていません。しかし機会があれば行くでしょう。アポロは今パウロと共にエペソにいます。アポロとパウロはそれぞれ独立したミニストリーを持っていたんですね。パウロが、そうですね、パウロがエペソを離れた後にアポロが来て、その時にアクラとプリスキラに会って、そしてもっと正しい主の道について教えられて、そしてパウロが、このエペソに、来た時にはですね、アポロはコリントで奉仕をしていたんですね。だからパウロが建てたんですけれども、このアポロが水を注いだわけなんですね。植えたわけです。アポロが水を注いだわけです。で、エペソでは逆で、アポロの働きによって多くの人がイエス様を信じたんですね。そして、パウロが来て、そしてパウロがこの特に聖霊の働き、聖霊のバプテスマについて教えたりしてですね、この水を注いだわけなんですね。まあ、このように独立したミニストリーを持っていたんですけれども、ここでエペソで勝ち合ってるわけなんですね。そして兄弟として交わりをして、共に働いているということがここでわかるんです。で思い出してください。コリントの教会では私はパウロにつく、私はアポロにつくって言ってですね、パウロ派とアポロ派に分かれていたわけなんです。 でも党の指導者たちはですね、共に交わりをして、私はアポロとパウロはですね、共にこの一致を持ってですね、この交わりをしていたわけなんですね。キリストにあって一つになっていたわけなんです。でここで興味深いのは、パウロはアポロに強く勧めていたのに、アポロは全然その気になっていないっていうところなんです。でアポロがこれでごめんなさい、パウロがこれで憤慨しないで、本当にあそうですかっていう感じでですね、全てを受け止めているわけなんですね。パウロの手紙を読んだりすると、またパウロの働きを見ていくと、パウロってなんか一人で動いているように見えるような気がしますけれども、それは間違った見方です。それは明らかに間違っているんです。パウロはそのように一人で宣教の働きをしていた時は用いられてなかったんです。思い出してください。パウロが改心した時にですね、力強くキリストが神の子であると述べ伝えた時には、用いられずにですね、彼はですね、このアラビアのところに行ってですね、そしてまた自分の町タルスに戻っていって、そこで時を過ぎていったんですね。彼が用いられ始めた時というのは、アンティオ家の教会の他の指導者たちの元の中にいた時なんです。でアンティオ家に使わされることによって、そしてバルナバをリーダーとして共に歩んでいた時に、パウロが用いられ始めたんです。でパウロは独立したミニストリーを持っていましたけれども、それでもアンティオ家にいつも戻って挨拶をしていました。でそれだけではないんです。パウロはエルサレムの教会の権威のもとにもいたわけです。でここがとっても大切なんですね。権威のそうです、パウロそこには多くの間違った教えを持っている人たちがいました。けれどもパウロにとってはそれは関係なかったんです。キリストの体全体の体というのをいつも意識していてですね、そしてあそこでヤコブを通して聖霊様による決断が与えられたわけですね。この規定があったわけです。異邦人に対する規定があったわけですけど、それを小アジアの教会に持っていて、これを守るようにというふうに進めていったわけなんです。そして先ほど見た献金の話もあるわけなんですね。パウロはそのように教会というもの、またこのキリストの体というものを意識しつつ、その中の権威のもとにいるんだということを見ながらですね、歩んでいったわけなんです。けれども自分が労したところのコリントの教会においては、自分はこのその権威を、行使しなければいけないということをよく知っていたんです。だから自分が権威の中のどこに属しているか、どこに位置しているかということを彼はよく知っていたために用いられていったわけなんです、神様に。ここがとっても大切なんです。私はキリストに示された、私はキリストを頭としているから、だから私はこういうふうにやってるんだ、ああいうふうにやってるんだということではなかったわけなんです。そうではなくて、どこに位置しているのかということをいつも意識しながら動いていた。だからここにパウロの謙遜があるんですね。アポロにこういうにゃーってなんか突っ張られるようにですね、ダメですよとかって言われたのにもかかわらず、あそうですよねっていうふうに受け止めていくことができたわけなんですね。そしてパウロは次に短い勧めをいくつか与えていきます。目を覚ましなさい、固く信仰に立ちなさい、男らしく強くありなさい、一切のことを愛を持って行いなさい。まず目を覚ましなさいという言葉があります。コリントにある教会は死者の復活という偽りの教えが入っていました。またさまざまな他の肉の行いが教会の中に入っていました。イエス様がペテロに言われましたね。心は燃えていても肉体は弱いのです。このような状態だったわけです。私たちは今どのような状況にあるのか、目を覚まさなければいけないんです。イエス様がペテロに言われました。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。目を覚まして祈っていなさいですね。コリントにいるクリスチャンも目を覚まさなければいけないんだということです。そして固く信仰に立ちなさい。これも、パウロが15章の冒頭で話した、ごめんなさい、福音の言葉に固く立つということです。キリストの上にしっかりと立っていないと、この偽りの教えとかそういうものが入ってきてしまう。だからしっかりと立たなければいけない。で次にですね、男らしく強くありなさいと言ってます。これ大人になりなさいと言い換えることができるかもしれません。コリントにいる教会は、コリントの人たちはですね、キリストにある幼子だったんです。 言葉においてですね、さまざまな批判的なことを言ってみたり、傲慢になっていたんですけれども、いざパウロがですね、それでは実を示しなさい、本当にあなたの実は何ですかということをですね、この言っている時に、おじげ、臆病になったと思うんですね。ですからパウロは、この男らしく強くありなさいというふうに進めているわけです。このように3つ、目を覚ましていること、固く信仰に立つこと、そして男らしく強くあることっていうのはクリスチャンにとってとっても大切な特質ですけれども、パウロは一切のことを愛を持って行いなさい、これら3つのものの上に愛を身につけなさいというふうに言っているわけなんですね。とっても大切です。私たちが愛を動機として、愛がいつも私たちを突き動かす動機となって、目を覚まして固く信仰に立ち、男らしくするということです。でパウロは続けて進めを行ってますが、兄弟たちをあなた方に進めます。ご承知のようにステパナの家族はアカヤの初子であって、生徒たちのために熱心に奉仕してくれました。あなた方はこのような人たちに、また共に働き労している全ての人たちに服従しなさいですね。アカヤの初子、アカヤという地方はギリシャと、ギリシャよりももうちょっと上のところも含むですね、地方ですね。ここでステパナの家族がですね、まず最初に信じたわけなんです。そしてパウロがこの人にバプテスマを授けてるんですね。どうしてかというと、シラスとかテモテがまだ来ていなかっただろうし、また、この他のですね、バプテスマを授ける奉仕者がいなかったんですね。その後はもう他の人たちに、頼んだというか、委ねてですね、パウロは福音を述べ伝えてたわけですけれども、このステパナの家族がいました。そしてここで大事なのはですね、アカヤの初歩だから彼らに服従しなさいと言っているのではなくて、熱心に奉仕をし共に働き労しているから服従しなさいと言っている。で先ほどの話に戻るわけですね。ですね、あの人はこうこうだから、あの人はああだから服従しろとかっていう話ではなくてですね、本当に労しているところに自分も服従していくことによってですね、その人がしている奉仕を支えていくことができるわけなんですね。ここがとっても大切になります。ステパナとポルトナと、ポルトナトと赤い子が来たので私は喜んでいます。なぜなら彼らはあなた方の足りない分を補ってくれたからです。彼らは私の心をもあなた方の心をも安心させてくれました。このような人々の労をねぎらいなさいですね。ステパナ、ポルトナと赤い子という人がですね、コリントの教会から来て、コリントの教会の現状をパウロに話した人たちであります。そして最後の挨拶をしていきます。アジアの諸教会がよろしくと言っていますですね。パウロは今アジアにいます。ですから諸教会がよろしくと言っています。アクラとプリスカ、また彼らの家の教会が主にあって、心からあなた方によろしくと言っています。アクラとプリスカの言葉がまた出てきました。これはローマ人の手紙にも出てきました。今アクラとプリスカはエペソにいるわけです。彼らは家を開放してですね、そしてその家が教会になっていったわけですね。で覚えてますね、パウロとアクラとプリスカが初めて出会ったのはコリントにおいてです。でパウロはテーマ作りを彼らと共にしていき、そして共にエペソに向かってですね、そしてパウロはすぐに、エルサレムの方に行ったんですけれども、彼らは居残っていました。そこでアポロが、福音を述べ伝えていたんですけれども、主の道についてもっと正しくこの2人が教えてですね、そして、アポロが用いられるようになっていたわけです。そしてこのエペソから彼らはローマに移ったみたいですね。その時にはユダヤ人の、追放令ですか、この追放されたから彼らはローマから離れたわけですけれども、コリントに行ったわけですけれども、その追放が、解けたわけなんですね。それでこのローマに行って、そこでも家の教会をしていたわけです。それでパウロがこのローマ人に対して手紙を書いた時に、アクラとプリスカがによろしくお伝えくださいというふうに言ってるわけですね。この人たちがよろしくと言っています。すべての兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。聖なる口づけによって挨拶を交わしなさいですね。これ今私たちがしたらちょっとまずいですね。けれども昔はですね、親愛を示す表現であって恋愛感情というのは何もなかったわけですね。 もう初代教会はこの習慣があったんですけども、これ時代を追うとですね、面白いんですね。時代を追うとですね、同性の人たちとだけでやりなさいというふうなこの規定ができ始めます。でそれだけではなくてですね、今度は聖職者とそして普通の信徒の分けてしまったんですね。間でこうしていきなさいというふうにしてたんですね。どんどんどんどん距離を持ち始めたんです。で教会がですね、この本当にこの愛情があるっていうんですか、親愛なる関係というのがこう薄れていったわけなんですよね。でこれがこの今の教会なわけですけれども、当時は違うんですね。本当にお互いにですね、このように愛情を、こう愛をですね、表現していったわけなんですね。まあ、アメリカにいる、まあ、牧師がですね、日本に来てですね、とっても頭に来たということを話してくれましたけれども、それはですね、進学校を訪問したんでしょうか。そしたらですね、この進学生がですね、あなたは牧師ですから、じゃあ牧師たちのところに行って交わりをしてください、私たちは私たちに交わりをします、信徒と牧師を分けたらしいんですよね。でそれで頭に来たっていうことなんですね。先生はこうですからこちらですね、そして信徒はこちらですって言って分けたっていうんですね。それでこう頭に来てたわけですけれども、それはおかしいんですね。それは本当におかしいわけです。初代教会はそういうものではありません。この使徒ヨハネでさえもですね、私はあなた方と共に苦しみをしている兄弟の一人ですよって言ってますですね。もうそういう、確かにですね、その指導者に立てられている人たちに対する尊敬があり、その人たちに服従していたんですけども、その人たちとの間にですね、この分け隔てっていうのはなかったんですね。本当に共に兄弟であるっていう、この本当にこう謙遜というのをこのパウロたちは持っていたわけですけれども、初代教会では互いに聖なる口づけを持って交わっていました。で次にパウロが自分の手で挨拶を書きます。でここまではパウロの手ではなかったっていうことをまた思い出してください。ですか、口頭を手記を他の人に してもらっていたわけです。でパウロは目の病気を持っていたかもしれないとよく言われます。なぜならカラテヤ人への手紙において、もしできれば自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったではありませんかというにも言ってますし、またご覧の通り私は今こんなに大きな字で自分のこの手であなた方に書いていますとも言っているわけなんですね。だからこう何ですか、分かんないんですけども、こういうふうに書いてるんでしょうかね。大きな字になってしまっているわけですね。小さな字は書けないということなんですね。ですから今パウロは、この自分でペンを持ってですね、書いてる姿を思い浮かべてください。何を一番最初に書くでしょうか。こう書いてます。主を愛さない者は誰でも呪われよ。ものすごいストレートな言葉を書いてますね。呪われよ、アナテマですね。これは、ガラテヤ人の手紙に出てきます。呪われよ、地獄に行きなさいという強い言葉です。今日の教会では、主はあなたを愛しています、神様は愛ですという優しいメッセージがとても多いです。ですからこのパウロの言葉というのは馴染まないと思います。確かに主は私たちをこよなく愛してくださってるんです。この愛を思うときにですね、罪許されたイエス様の罪本当に許されたということをしてですね、イエス様の御足のもとに来てですね、涙を流して、その涙をですね、自分の毛で拭った罪深い女のようにですね、多くイエス様を愛していくようになるわけなんです。イエス様を愛してますよという言葉を聞いてですね、そのメッセージで無頓着で頑なになっている人たちが大勢います。しかしそういう人たちは呪われよとパウロは言っているわけなんですね。私たちがイエス様の愛を知ったときに、本当にイエス様のことが分かったときにですね、イエス様を愛さないわけはいかなくなってしまいます。でイエス様を愛して、でイエス様に従っていって、イエス様をもっともっと愛していきたいと思うようになっていきます。そのような愛を持っていることがとっても大切なんだよということをここで教えられます。でもう一つです。主よ来てください、マラナタです。でこれは初代教会におけるクリスチャンたちの挨拶になっていたんです。今はハレルヤとかミナ賛美、またカトリックでは主の平和という言葉ですが、当時は主よ来てください、主よ来たりませと言って挨拶を交わしたんです。わかりますか。普段の生活の中でですね、彼らは迫害にあっていたんです。 迫害に遭っていたから主よ来てくださいという言葉です。それをもってですね、互いに励まし合って互いに慰め合っていたんです。ですからパウロが言ってるですね、この死者の復活とかイエス様がよまた再び来られるという言葉がですね、彼らにとって本当に具体的な事柄だったんです。で、私たちもですね、これを忘れてはいけません。だからパウロは言ってました。目を覚ましなさい、しっかりと立ちなさい、そして男らしく、強くありなさいという言葉がここにあるわけですね。イエス様が イエス様が再び来られる、そのことによってですね、私たちは愛と希望と喜びを保っていくことができるわけなんです。そこでパウロは次のように書いています。主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。私の愛はキリストイエスにあって、あなたがすべて、あなた方すべてのものとありますように。アーメンですね。恵みと愛です。恵みと愛です、ね、主の恵みは主よ来てくださいという願いの中にあります。主がすべてを行ってくださいました。主がすべてのことを行われます。主が私たちのために死んでくださって、主がよみがえってくださって、そして主が再び来られます。全部主が来られる。そして私たちの救いはみんな主が成してくださった御業に寄りかかっているんだということですね。そしてパウロはコリントにいる人々をとっても愛していました。よく知っていたので、私の愛はあなた方すべてと共にありますようにということを言っているわけですね。これだけの問題があったのに、パウロはますますキリストの愛に駆り立てられて、叱ったり憤ったり、また優しく 声をかけたりして、彼らの益になることを考えて、これまでコリント人への手紙を書いていったわけなんですね。これもパウロがですね、主を来たりませという願いの中にですね、この愛が育まれていたわけなんですね。ああもうこの人ダメだわとかっていう風にならなかったんです。そういう風にならなかったんです。なんでかというとイエス様が来られるからなんです、ですね。その願いによってパウロは手紙を置いています。それでは終わりにします。それはお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして最後の挨拶を読むことができましたけれども、本当にいろいろとこの小さな勧めの中に、またこの献金のこと、予定のことの中に、私たちに教えてくださるところがたくさんあったことを感謝します。私たちがこれをこの聞くだけではなくて、心の中に留めて、そして本当にこの主よ来たりませという言葉を私たちのものとしていくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。